はい、今日はイザヤ書の23章です。ここはたくさんの地名が出てきますので、とてもですね、予備知識とか説明がなければ、何が言おうとしているのか、本当に分かりにくいというかですね、まあ、大多数のクリスチャンの人もこういうところはあんまり読まないだろうと思いますね。でけれどもこれがどうしてこういうふうなところにですね神様のことはして置かれたのかと当時の人にとっては非常に重要な問題であったということなんですね。で、これはまずティルスっていうのはですねティルスとシドンっていうのは海沿いの町で非常に栄えた町であると。でそういう知識はまずいるわけです。でその栄え方っていうのは地中海全域にわたってですね地中海の一番この西の果てのこのタルシシってあったですね、この6節これはスペインの、方ですから地中海の一番果てなんですね。で地中海のジブラルタル海域こう言ったらさっきは何があるか分からないと、まあ、断崖絶壁みたいなものがあって滅んでしまうんじゃないかとか思われとったんですね。まあ、それでコロンブスが初めて行ったということでしたけどもですからこのタルシシというのは当時の世界のですねずっと西の果てだったわけです。そういうところにも支配権を及ぼすぐらいこのチルス、まあ、古語訳でチルスって言いにくいからツロ、シドンと新海訳もそうですけど、チルスなんていうのはこれ日本語にない発音ですので、言いにくいことですね。ツロ、シドンって言えたわけです。でこれが、どこにあるかぐらいはですねそういう意味ではちょっと知っとかないといけないわけですね。今までにも何度か出てきたから巻末のですね後ろの地図で見ていただいたらいいと思います。これはですね、まあ、あの大きな都市だったから大河の地図に古い時代から載っておるわけですね。統一王国時代例えば4番の地図でもいいですけど、3番でも4番でも大河載っているわけですね。新約聖書の時にも出てくるんですね。例えば4番の地図で見ますとティルスとシドンというのはこの地中海沿岸のですね、方にありますね。で、ここからですね非常に広大な地中海の方に行ってですねで、非常に巧みにですねこの貿易をしたというわけです。で遠いところにも勇敢に出て行ってだいたい海の旅っていうのも非常に危険だったわけですね。今のように天気予報もないからいつ嵐があるかわからないわけです。でそこで本当に勇敢でなければそういうところへ昔は海の旅ってもう死と隣り合わせてると船に乗って遠くまで行くっていうことは本当に死ぬかわからないと今のようなロマンチックなものって全然なかったわけです。でそういうふうに非常に勇敢でですね、非常に遠いところまで行って、そして巧みに商魂巧み、経済的な感覚が非常に巧みだったみたいですね。そこで、安く仕入れて、こちら持って帰って、非常に高く売るとですね、すごい富が入るというわけです。そういうことで、この当時の人たちにとってはですね、ティルスとシドンっていうのはですね、非常に栄えた、経済的に栄えたですね、巧みな、この都市だったわけです。そこの人々を指しているわけですね。で、このシドンの貿易商とか、まあ、いうふうなことが出てくる。で、それがこの3節に、まあ、伺えるわけですね。2節3節。大いなる水、地中海を越えて、シホルの穀物。これはナイル川ですよね。ナイル川はその支流をシホルと言ってますが、あそこでできた穀倉地帯、穀物。ナイルの収穫がお前の収穫となると、収穫となったんだと。で、まあ、国々に行きがどこだったと。非常に栄えた町、ところがですねそれが破壊されるんだと最初にあるようにですねまず一節で泣き叫べタルシシの骨よとティルスが破壊されたのだとそれまでは非常に喜ばしい繁栄でですね贅沢もできる地中海全域の港町にとってはですねまあ非常に栄えとったとこれは八節を見ても分かるようにチルスは八節ですね王冠をいただきその貿易商人たちは貴族だと取引する者は世界にこの当時の世界に重んじられていたのだとそのぐらいこのチルスは栄えていたというわけです。で、 それがこの破壊されるとかいうふうなことは誰も想像ができなかったんだけれども、そういうことは現実に起こったんだと。ですからそのチルスといわば一心同体になっていたシドンですね、さっき言ったツロとシドンと。だからシドンも非常にうろたえるというのが4節で言っているわけです。同じように経済的なことを第一として、儲け第一と、物質的な利益第一ということでですね、進んできたそのチルスがですね、滅んだと。シドンも当然そうなるんだと。そういうことで、海の苦しみをしない子を育てるのことが、子を産み若者を育てることはできないと言いますが、これは全く孤独だと、見捨てられたような孤独なんだというような、そういったことで、まあ、こう言ってるんですね。そのぐらいに孤独になり見捨てられたようになるんだと、このシドンもツロもですね。それで、この後のところもそうですね、6も7もそうですけど、これがお前の陽気だった、あの明るかった、元気の良かった海辺の町なのかと。東北へと人々も運び、物もですね、たくさんの物がそこで売り返されたと。でそのように人間はとても想像もできないぐらいの激変が起こる。でこれは一体誰がしたのかと。これを旧説であるようにですね、その王冠を抱くほどの経済的な覇者であったと、王者であったのに、このように全てですね、チルスの誇る美しさをことごとく汚して、世界に重んじられたものを全て恥ずかしめられる、落とされるようになったと。そのぐらい経済的あるいは物質的な繁栄っていうのはですね、時が来ればたちまちこのように消え去っていくんだと。そういうことをこのイザヤはですね、非常に高みに引き上げられて、こういう経済、政治、社会情勢、地中海全域のこの貿易とか、そういった体制がたちまち滅んでいくっていうことをまざまざと示されたということなんですね。まあ、こういうようなことは、まあ、現在でもですね、現在どこの国の政治でもまず経済、日本でもですね、もう絶えずそのまず経済ということで、消費税ってずっと前からですね、外国に比べたら非常に少ないと、そういった赤字がもう世界第一の大変な額になって、これ以上したらもう日本は破産するぞと言いながらも、自民党政権なんかずっと前に放ってあったという状態ですね。それ言えば選挙で負けると。で、今度もう、まあ、初めてそういったことをはっきり言い出したから、そういうこと 10% というふうなことをですね、自民党が言い出して、民主党もそれに追随しているようになったんだけれども、このみんな要するに経済問題なんですね。国の国民の正義の感覚がどうなるべきだ、そんなことは全然問題にしないで、とにかくそんなに消費税取られたらもう生活はまあ損だと。で女性が民主党の支持率がぐんと下がってきたと、特にですね、まあ、そういう万事そういうことなんですね。生活、老後の保障、みんな怪しいのこれ経済問題なわけです。当然のことのように、まあ、どこでもですね、経済問題っていうものがうまくいかないと、たちまち支持率が下がると。まあ、これ聖書的な視点で言うとですね、いかにそのように経済が成長しようともですね、時が来たら必ずそういうものは消えていくんだということを絶えず言おうとしているわけですね。まあ、そういうふうな考え方はこのテレビとか新聞とか雑誌とかこの世のマスメディアを見てても全然そういう発想は出てこないことなんです。そこにまあ聖書の独特な視点、この当時でも非常に独自な視点だったから、このように価値あるものとして載せられたわけですね。これもいつの時代どこの世界でもそれはそうです。目に見えるもの、財宝、金、そうしたものが当然一番いいというふうにですね、誰でも思うからです。それを一番いいと思わなくなるのは、キリストの富を本当に知らないと、これはもうどんなに理屈で言ったってそれはもう無理なんですね。キリストの富を本当に知ったら、さっきのマザーテレスじゃないけどですね、昔からの聖書を初めて日本語に訳する、ことに一番力のあったヘボンなんかもそうですけど、ニューヨークのたくさんの大きな富を築い取ったわけですけど、それを全部もう伝道のために費やしたというようなことですね。まあ、そういうふうに富にこだわるというようなことをどんなに言ってもこだわる人っていうのはこだわってしまうので、 本当の神の富が入らないと、そういうふうな修正はどんなにしても収まらないですね。それに対してこの聖書の世界って真っ向からこういうふうにそんなもの壊れてしまうということを全真正面から言っているわけです。これは私の意見というものではなくて、聖書がそのように言っているわけですね。はい、まあ、そういうことがここで書いてあるわけです。で次、実節のところを見ますと、タルシ、これも何のことがこれでわからないですね。娘タルシヒよ、ナイルのようにお前の国を越えていけ、遮るものもないと。これはですね、ナイル川が氾濫したら堤防も越えてですね、自由自在に本領となって流れ出すわけです。そのように今やですね、堤防のように、制御されとったティルスが滅んだんだと。ティルスが滅べばですね、タルシシもですね、そういうふうな制御から完全に自由になってどないでもできるんだと、まあ、そういうふうの、まあ、この例えというのは実にこの大胆無法ですね、手に持って非常に大きな例え方、まあ、これはイザヤ書のこうした部分も相当部分詩だからですね、詩っていうのはこういうふうにですね、非常にこのありありとこの現実のもののイメージがこうやって結びついて浮かんでくるわけですね。まあ以前は日本は韓国をこういうふうに植民地として締め上げ取ったわけですけど、1945年自由になったと。この韓国よ、前はこの黄河のように、あるいは吉野川のようにですね、吉野川が氾濫する時の自由自在にどないでもできるんだなんて、そんな言い方を誰もしないわけですね。そういうこの言い方も非常に、まあ、興味深い言い方なわけです。それからあとですねのところもよく似たようなことがあります。今度は12節、シドンもさっき言ったようにチルスの滅びは、まあ、シドンにも及ぶので、12節、お前は二度と陽気な町ではありえない、というようなことでですね、あとカルデアの地もそのようだと。これは紀元前700年頃にですね、700年頃にこのアッシリアがこのまだバビロンがそれほど大きい国でなかった時にバビロンを包囲して攻撃したというようなことだ、そういうことを言ってるようなんですね。でもう一度この一節と同じ言葉で14節ですね、これがまあ今日のまあメインテーマになってるからです。こうしたタルシーの船、非常に繁栄のシンボルだった。大海原を越えてですね、どんなに危険なところでも越えて、物質的な富の獲得のためには荒海を越えてですね、視界の果てまででも行こうという、そういうような力にあふれた、また富にあふれたようなタルシーが、まあ、こういうふうなもの、みんなこのタルシーの町も、あるいはそれの支配になったティルスもみんなダメになってしまう、まあ、そういうことなんですね。それほどまで徹底してティルスが打ち壊されるというのにですね、あと時があるというようなことがあります。でその前にこのティルスというのは他でもですね、このエレミア書やエゼキエル書やらアモスといろんなところでこのティルスの豊かさが壊れていくということは記されているわけですが、その中で一つだけちょっと、見ておきます。エゼキエル書というところでですね、エジケル書の26章の1節からかなりこれスペースを取っていってるんですね。エジケル書の26章1337ページ。26章の3節から見たらですね。エゼキエル書26章の3節あたりから1337ページ。ティルスよ、私がお前に立ち向かうと。神が裁きの手をそこに下すのだと。海が波を巻き起こすように、多くの国々を使って、そのティルスの傲慢な繁栄 に向かって立ち向かわせるんだと。そうしたら国々が襲ってきて、チルスの城壁も壊れると、まあ、こういうふうに諸国民に略奪をされる。そしてその周囲の町々も滅ぼされると。それであとまたずっとですね、書いてあります。で、このティルスの繁栄を伺わせるようなこともですね、12節を見たら、この26章の12節ですね、ゼッケルの、外から攻めてきた者がそのティルスの財宝を奪い、商品を略奪し、城壁を破壊し、華やかな宮殿も壊していくと。まあ、こんなふうに非常に、城壁も建てたり、いろんな商品、豊かな商品がたくさんあったと。そういったものはみんな壊れてしまうということなんですね。それで後のところもですね、17節以降も、お前に向かって嘆きの歌を歌っている、あ、お前滅びてしまったと。まあ、こんなふうにですね、海の彼方から来て住み着き誉れやる町となったのと。海に住むすべてのものを振り上がされた。要するにこの地中海全域の覇者と王者として繁栄を本当に王がしてやったのに、このように物質的なものに大地に頼るものは必ずこの消えていくということをですね、こういう形で言おうとしているわけです。はい、それはまあそういうことで、他にもいろいろ書いてあります。はい、それでまあ元のところに帰ります。で、15節ですね、今日の23章の15節。70年、これはまあ、7というのは一種の象徴的な数ですけど、神様の定めたある時が来ると、ティルスはですね、このように、再びですね、このように、思い出されるって言うんです。そして、神もチルスを顧みて、再びこの17節の表現というのは、こんな表現はまず今日しないから非常に不可解な意味、表現ですね。彼女は再び遊女の報酬を取るなんて、で、地上なる世界のすべての国と関する、これは要するに経済的な復興が起こるということなんですね。で、経済的に再び繁栄をするようになると。で、全ての国々と通商貿易をしてですね、また繁栄することができるようになってくると。神の定めた時が終わればですね。まあ、こういうふうに一度は徹底して、こういうふうに、傲慢さを打ち殺されたものを、また時が来たらこのようになる。ところが、ここで大きな違いがあるというんですね。違いが最後に付け加えられている。そこで儲けても儲けても目に見える物質やいろんなものを得ても得てもですね、不思議と彼らには何の足しもならないと。そしてその得たものは、苦労して、いろんな得たものみんな主の御前に住む者たちに益になっている、そちらに流れていくというんですね。これはとても不思議な表現ですね。これは、まあ、さっきも触れられたような意味を持っているわけですが、現在の私たちにおいてもですね、主の御前に私たちはしっかりおると、この世のいろんなものが生み出したものをそこから霊的なのを汲み取ることができると。そして私たちの霊的な富としてですね、これはもう受け取ることは絶えずできるわけです。例えば印刷術っていうのもありますね。以前は印刷術なかったわけです。明治になってからこれを西洋から学んだわけです。で、印刷術があっていっぱい儲ける人は儲けたりいろんなことしてますよね。だからそういうの儲けたものはみんな死んだら終わりと。あるいは死ぬ前にその人はいくら金持ちになっても霊的には何もその金持ちが得るとかない。みんなそのまま死んでいく。でもそれを読んでですね、精神的な私なんかも一冊の本で印刷術によって、まあ見たら神様を知らされたわけです。で、それ以後いろんな本からですね、たくさんの霊的なものを得てた。それは印刷術というこの世の産業ですね。これも莫大な利益、この間大日本印刷とか なんか何億の保証をもらってるとかですね、会長だったかしらとか、まあ、それだけ儲けるところは儲けてるけども、そういうのはみんな霊的な何差しもその人たちにはならないわけです。ここで言う主の御前に私たちがおる場合には、この世の活動で生み出されたものも何でも不思議なほど我々のところに入ってくるというわけです。まあ、この点はですね、例えば植物を破壊する林道っていうのは、まあ、非常に自然の生態を壊すわけですね。ところが一方ではですね、年がやって時間がなくなってもその林道を車で上がることで、そこでですね、その道の脇の小さないくつかの植物を見るっていう、そこから霊的にも組み取ることができるという、まあ、そういったこともありますね。でさっきも言われたのこのパソコン、コンピューター、まあ、映像、こういうカセット、みんなそうです。こういうものを現代科学技術がですね、まず第一に利潤を求めてこれを生み出されたんですね。人のためにっていう、こういうものを作ってよく儲かると。今の携帯電話にしても iPod だとか iPad だとかよくですね、Mac の会社が次々と生み出して、それをみんなこういうものをしたら儲かると、競争に勝てるっていう、そういう経済的発想から生み出されたものであってですね、本当に人の福祉に役立つ発想ではないわけですね。でもそういうこともですね、神の御前にあるならばですね、そこからも良きものを汲み取ることができるわけです。これはそもそも例えば桂さんの方が聖書を知ったのは、その当時ずっと前に CD ロム化された本ってほとんど他になかったと。仕方なく聖書が CD ロム化されたから読み始めたという、そういうようなことだったんですね。で、科学技術のせいで、やはりパソコンも出たり、スカイプで習慣ともにできたりするというようなこともあります。ですから、さまざまなものはですね、とにかく主の御前におるかどうかと。主の御前におらなかったら、さまざまな科学技術はかえって悪いものを汲み取るんですね。便利なもの、例えばテレビでも何でも、パソコンでもインターネットでも、悪いものをどんどんどん組み取って、そんなものがなかったら受けない悪影響をもろに受けていくわけです。それも歴然としていることですね。印刷術でもそうですね。本当に神の御前にしっかり打ったら悪いものは読まない、時間を費やさないけど、神の御前にいない場合には悪い低俗なものをどんどん買って読もうとしてしまうわけですね。便利なものはそういうふうに、確かにお金を持つ人はいろんなものを買ったりなんかするけど、不思議とみんな消えていくというわけです。そういうふうに、ここは23節はですね、ティルスの大きな繁栄とそれが滅びるということを言った後で、ある意味で非常に興味深いですね、言い方がなされておるということなんです。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。